古代の世界ではですね、時間の単位が、1日というですね、時間の単位がこう基礎になっていって、やがて日時計が考え出されていって、水時計が考え出されていって、砂時計が考え出されていって、機械式時計が考え出されていきます。で、それがですね、やがて大航海時代にその時計を使って、星の位置と自分の持っている時計と合わせて自分がどの位置を航海しているのかということを割り出すように用いられていくんですね。その時計がですね、やがて精度が増していって、音叉時計とかクォーツ時計とか、原子時計とか、そういう精度がどんどんどんどんどんどん細かくなっていって、やがて人工衛星の送る信号を、人工衛星が送ってくるその電波を自分の位置で受け取ったときに、どれだけそのコンマ単位での誤差があるかということを照らし合わせていって、今自分がいる位置がどこにあるのかということをですね、割り出すことができる。これは GPS ですね。で、これが自動運転車にも応用されていくということになるんです。で、なので今私たちが便利な生活を送れている最先端の科学技術を享受できている、これは実は先生術の学者たちが基礎科学を築いてくれていた。その応用が私たちのもとに来ているということになるんです。そんな最先端の研究をしている博士たちがやってきていったというんです。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか？私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのです。もう怪しげな占い師が言ってるんじゃないんですね。最先端の科学者が来て、もう新しい王様がお生まれになりました。会わせてくださいというふうに言ってきたんです。そこでヘロデ大王はですね、本当に不安になるんですね。自分の支配を三人の息子に相続したいと考えていた。その計画がダメになるかもしれないということで不安になります。不安になったのはヘロデ大王だけではありません。エルサレムの人々も皆不安になったというのです。普通であればこんな残酷な王様が退いてくれるならばそれで安心だと思えるはずなんです。だけどこのことでエルサレムの人々は皆不安になったんです。なぜかというとヘロデ大王が何をしだすかわからないからです。ただでさえ残酷な人なのに、新しい王が出たと分かったならば、もっとひどいことをするかもしれない。そのことで、エルサレムの人々も皆不安になったと言います。ヘロデ大王は、民の祭司長たちや律法学者たちを集めて、メシアの生まれた場所を特定しようとしました。民の祭司長たちや律法学者というのは、今でいう宗教者、神学者ですけれども、この当時はそれだけにとどまるものではありませんでした。この時代、宗教者はいろいろな情報を人々に伝える役目も担っていました。テレビやラジオがなかった時代、礼拝というのはマスコミの代わりも果たしていたということがあります。なので、人々は本当に不安になったんですね。ヘロデ大王がメシアの生まれた場所を特定しようとしている。それが特定できなければ、自分たちは殺されてしまう。 そして特定した場所が間違っていてもおそらく殺されるだろう。そう思ってこの当時の宗教者である祭司長たちや律法学者たちは王を恐れてヘロデに都合がいい答えを渡してしまうんですね。このことは2000年の昔に限ったことではないと思うんです。つい80年ほど昔の日本でもその当時の軍事政権に反対をすれば拷問を受けてそして殺されていきました。そのことを恐れてマスコミも宗教者たちも妥協していったんです。当時の人々もそんなヘロデ大王の都合のいい答えを渡してしまって、そしてヘロデは陰で東の国の博士たちを呼んでメシアが生まれた場所を教えてくれとそう頼んだんですね。ヘロデが自分の支配を守っていきたい、そのことのためにすべての人たちが組み込まれてしまうんです。イエス様がお生まれになられた時代、多くの人たちがそんな状況の中にいたんです。確かに人々は自分たちを救ってくれるメシアを待ち望んでいるのです。でも自分たちの待ち望んでいるメシアをヘロデは殺そうとしているし、そしてメシアの側につこうとするならば自分たちも殺されてしまうかもしれない、こんなジレンマの中に立たされてたくさんの人が妥協してヘロデに加担をしてしまうんです。私たちは新しくなりたいと願っています。でも現実は新しくなれないでいるのではないでしょうか。それは神様のご支配が進んでいくということとこの世の支配が進んでいくということの間にあって、自分をどちらに位置づけたらよいのか不安になるからではないでしょうか。そのような不安の中にあって東の国の博士たちは旅立っていきました。当時の最先端の科学の研究をしていく中で自分たちが知っている常識にはとても合わない星が現れたということを察知するんですね。自分たちがこの世の星を研究していく中でこの世界の行く末を提示することさえできる、しかしその星をも司っておられるお方がいるんだ、そのことを知ったときに博士たちは旅立たざるを得なくなっていったんです。そして博士たちはその星を見て喜びイエス様を礼拝するために旅立っていきました。でも気がつかないうちに博士たちはヘロデ大王の支配の道具とされてしまっていたんですね。もしもこのまま博士たちがイエス様のお生まれになった場所を突き止めて戻ってヘロデのもとに戻って報告していけば確実にイエス様は殺されてしまいます。けれどもそのような状況の中で 神様は不思議な仕方で博士たちに新しい道を示してくださったんですね。イエス様のお生まれになった場所を突き止めた博士たちはひれ伏してイエス様を礼拝しました。そして宝の箱を開けて黄金乳香持つ薬を贈り物として捧げていきます。黄金乳香持つ薬、これは占星術の学者としての商売道具でもあったと言われます。それをイエス様に捧げてしまう、そのことによってイエス様が誠の王であり誠の祭司であり十字架のメシアとなるということを指し示していきます。東の国の博士たちはそれまでは星を頼りに研究をして、あるいはそのことによって生活をしていきました。そして示された星を頼りにエルサレムの王のもとを訪ねていきました。けれどもいつの間にかにその王の支配の中に組み込まれていきました。そんな博士たちはイエス様に出会い、イエス様を礼拝し、自分たちの持っていた商売の道具を、古い生き方を捧げ尽くしたときに新しい使命を受け取ったんです。それは夢の中でいただいた神様からのお告げでした。ヘロデのところへ帰るなというお告げです。最初はきっと博士たちはこの夢を見たときに不思議に思ったことでしょう。何のことか。けれどもきっとお互いに話し合う中で、自分たちはヘロデ大王の道具にされていたんだということに気づかされていったんだと思うんです。そしてそこに帰らないで別の道を通っていくことによって神様のご計画が進んでいくんだ、そのことを確信していったんだと思うんですね。ヘロデのところへ帰るな、その神様からの使命を受け取った博士たちは別の道を通って自分たちの国へと帰って行きました。博士たちが別の道を選んだことによってヘロデの支配ではなくて神様のご支配の道が開けていったんです。2023年振り返ってみるならば、いろいろな支配者の思惑が交錯した一年であったのではないでしょうか。もしかしたら私たちも気がつかないうちにいろいろな思惑に取り込まれてしまっているということもあるのかもしれません。だからこそ私たちもあの東の国の博士たちと同じようにキリストと出会い、キリストを礼拝することによって神様のご計画を、神様が示される道を受け取っていきたいと思うのです。博士たちは自分たちにとって価値があると思っていた黄金、乳香、持つ薬、そしてこれまで歩んできた生き方をキリストに捧げ尽くして手放していきました。そしてそのことによって神様からいただく新しい道へと踏み出していきました。私たちも神様に礼拝を捧げることによって神様から与えられている恵みを神様にお返しすることによって 新しい道を受け取っていきたいと思うのです。礼拝の中でキリストと出会うことによって私たちは新しくなることができます。東の国の博士たちがそうであったように、私たちもキリストと出会い続けることによって新しくなり続けることができるのです。この世界が新しくなっていく、その可能性はこの世界の一人である私たち一人一人が新しくされていくということにかかっているのだと思うのです。2023年を終えて新しい年を迎えようとするこの時、私たちもキリストを礼拝し、神様の示してくださる新しい道を受け取って、そこに踏み出していきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、2023年の歩みをあなたが導いてくださり、最後の聖日の礼拝のひとときを与えてくださいましたことを覚えて感謝をいたします。東の国の博士たちがキリストを礼拝したことによって新しい道を受け取り、その道に歩んでいったように、私たちもまた主を礼拝することによってあなたの救いのご計画を受け取り、その道に歩んでいくことができますように支え導いてください。新しく迎えます2024年の歩みにおいて、あなたの平和が実現しますように、そしてその平和の道具として私たち一人一人を用いてください。この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。賛美歌118番を賛美します。ご起立ください。
ご着席ください。共に聖餐を祝います。この聖餐には、信仰を言い表し、洗礼を受けて、主イエス・キリストの弟子となられた方たちに預かっていただくことになっております。会士の皆様の中で、まだ洗礼を受けておられない方たち、四次洗礼、小児洗礼を受けて、まだ信仰告白式を終わっておられない方たちは、これを受けることができません。配膳の担当者がお近くまでパンと杯を運びましても、これをお取りにならないようにお願いいたします。しかしながら、私たちの教会の切なる願いと祈りは、今日はまだこの聖餐を受けることのできない方たちが、主イエスこそ私の救い主、その信仰を明確に言い表し、主と一つに結ばれる洗礼を受けて、私たちと共々に聖餐に預かるようになってくださるということであります。その日がお一人一人の上に一日も早く備えられることを心から願い祈るものであります。式辞。私たちは今、主イエス・キリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって世をあがない、私たちを招いて勲のないままに神の子とし、永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵み等を私たちの心に刻みつけるために、主は聖餐を制定されました。ふさわしくないままでパンを食し、主の杯を飲む者は、主の体と血とを犯すのである。また、主の体をわきまえないで飲み食いする者は、その飲み食いによって自分に裁きを招くと勧められています。顧みて、おのおのの罪を深く悔い改めなければなりません。このようにして、信仰と真実と思って聖餐に預かりましょう。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。また、この恵みの印は、私たちすべてを主において一つにします。今、御霊の神に支えられて、この聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら、主の再び来たりたもう日を、待ち望みたいと思います。聖定の御言葉。私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわち主イエスは渡される夜パンを取り感謝してこれを裂き、そして言われた。これはあなた方のための私の体である。私を記念するため、このように行いなさい。食事の後、杯をも同じようにして言われた。この杯は、私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念として、このように行いなさい。だから、あなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。お祈りをいたします。天の父、御子イエス・キリストの苦難と死、復活と昇天等を覚え、この聖霊殿に讃えられている大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみにより私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊とをもってこのパンとブドウ酒とを祝し、これを聖別してください。救い主イエス・キリストの御旨に従ってこのパンと杯とを受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の父に、いよいよ限りなく栄光がありますように。アーメン。招きの御言葉。すべて重荷を負うて苦労している者は、私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。 神はその独り子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。主の恵み深きことを味わい知れ。ただいまより拝賛をいたします。生産を受けるべき方でお手元にパンが届いておられたい方はいらっしゃいますでしょうか。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持ってここに現れしたもうキリストを味わうべきであります。アーメン。生産を受けるべき方でお手元に杯が届いておられない方はいらっしゃいますでしょうか。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持ってここに現れしたもうキリストを味わうべきであります。アーメン。感謝の祈祷を捧げていただきます。
慈愛の神、あなたは限りなき憐れみをもって私たちを招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝いたします。あなたはこれによって 御子イエス・キリストの贖いの恵みを私たちのうちに確かめ、私たちの罪を許し、汚れを清め、とこしえの命を与え、御国の世継ぎとしての望みを固くしてくださいました。今、聖霊の助けにより、感謝をもってこの体を生きた聖なる供え物として御前に添えます。私たち、主の体の枝である近くが、いよいよ深くなり、ますます励んで主に仕えることができますように。また、キリストの復活の力を知り、その苦しみに預かり、折を得ても得なくても、御言葉を述べ伝えることができますように。主よ、常に恵みと祝福とを私たちに満たしめ、終わりの日までその平安のうちを歩ませてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
信仰告白、使徒信条を告白いたします。ご起立ください。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主、イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生けるものと死ねるものとを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。ご着席ください。感謝と献身の印として献金を捧げいたします。
父なる神様、今日もこうして健康が守られ、2023年最後の礼拝に集うことができました。ありがとうございます。明日から始まる新しい年も、神様と共に過ごす一年でありますように、どうか一人一人お守りください。ただいま捧げましたものは、感謝と献身の印です。どうぞこれを清め、あなたの御用のためにお使いください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
報告をいたします。本日は2023年最後の日、また最後の聖日となります。礼拝の後、大掃除を兼ねて元旦礼拝の準備を整えて解散をしたいと思います。本日の集会は5週目なので、ランチサービスは休止、元旦礼拝の準備をして終わります。埼玉地区の地区定新年合同礼拝が1月8日の10時30分から大宮教会にて行われます。参加ご希望の方は明日の元旦礼拝後までに緑星ホールの掲示板にある用紙にお名前を書いていただければと思います。よろしくお願いいたします。今週の予定です。1月1日、明日、元旦礼拝があります。元旦礼拝は10時30分ではなくて、午前11時から行います。よろしくお願いいたします。 1月4日木曜日の祈祷会は9回、6日土曜日は午後3時から礼拝準備となります。来週の予定です。教会学校の礼拝が午前9時から行われます。その後入門講座があります。また来週の聖日礼拝において、新年聖日礼拝において成人祝福式を行います。成人年齢が18歳に引き下げられましたことを受けて、18歳、19歳、20歳で成人祝福を受けていらっしゃらない方を祝福の対象といたします。教会員の方だけでなくて、教会員のご家族や求道中の方も含めて、該当する方、また該当者をご存知の方は牧師までお申し出ください。来週の礼拝後にはランチサービスがございます。そして同時にクリスマス片付けを行います。教会全体協議会は休会とし、書面配布を行います。そしてクリスマス片付け後に1月の定例役員会を行います。また先週洗礼を受けられました石井日和さんの記念の聖書が緑星ホールの掲示板のところにございます。まだご署名をしていらっしゃらない方は、ぜひお名前だけでもご署名いただければと思います。他にご報告はありますでしょうか。
伝道礼拝部からです。来月の奉仕当番表を礼拝開始直前に手法ボックス入れさせていただきましたので、お借りになる際に一度手法ボックスの方をご覧いただいて、背景が確認していただいてからお帰りいただければと思います。お願いします。
正英541番を賛美した後、主なる神様の祝福を受けて、それぞれの場所へと派遣されていきましょう。ご起立ください。仰ぎ声願わくは、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりとが、あなた方一同と共にあるように。アーメン。
以上で本日の聖日礼拝を終了いたします。